SBS の日本語ポッドキャストです。
5月17日、19日、20日とメルボルン、シドニー、そしてブリスベンで30周年記念のオーストラリアツアーのコンサートをされる日本にいる小野リサさんに電話でお話を伺います。リサさん、よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。小野リサです。
はい、記念のオーストラリア公演ということなんですけれども、オーストラリアは初めてと伺いましたが、
コンサートをするのは初めてなんですけれども、
はい、
プライベートは、
はい、
ゴールドコーストとか、はい、遊びに行っています。2回ほど伺いました。
あ、そうですか。今回じゃあ公演で初めてということですけれども、うん、意気込みの方はいかがでしょうか。
あ、本当に楽しみですね、
はい、
私はアジア圏でコンサートすることがとても多いんですけれども、
はい、
今回こうして初めてオーストラリアで、うん、コンサートができるということで、
はい、
実はいつも一緒に演奏している、
はい、
オーストラリア出身のミュージシャンも2人連れていくことにしましてね、
はあ、
で、はい、で1人はアンディ・ベヴァンって言って、もうもちろんオーストラリア生まれのオーストラリア人なんですけども、うん、日本在住 の, フルートサックスの方で、
はい、
でもう1人は伊藤君といって、チェロの素晴らしいプレイヤーで、はい、幼少の頃ずっとオーストラリアで過ごした、そんな彼を、連れていくので、
ああ、
本当に楽しみにしているんですけれども、
はい、
オーストラリアの歌も、うん、覚えて、
おー、
と一緒に歌いたいなと思っていますし、
はい、
日本の歌もね、歌いたいですし、うん、いろんな歌を皆さんと共有して、もちろんボサノバも演奏したいので、
はい、
楽しみにしてください、
はい、じゃあボサノバ以外にもそういった日本の曲とかも入ってるんですね。
そうですね、うん、私いろんな国の曲を、歌っているので、
はい、
まあ、音楽で世界の歌を巡る、
あ、素晴らしい、
そんなコンサートになったらいいと思います、う
ん、慣れてるブラジルと比べてどんな感じですか。日本、ブラジル、オーストラリアみたいな感じでいると。
あ、そうですね、やっぱりあったかい国で皆さん、うん、のんびりしているところがブラジルに似てるかなって思います。
あ、そうですか。30年間ずっとボサノバの女王として君臨されてきてますけれども、その間のこの変遷っていうのは何か感じられます？
なんだろうね、もう無我夢中でずっと一枚一枚アルバムを作ってきましたし、
うん、
あっという間に過ぎてしまった30周年なんですけれども、
はい、
いつもなんかでも新しいことにいつもチャレンジしてきましたので、
はい、
今でもそうなんですけれども、
はい、
毎回ステージに上がるのをワクワクしながら、
うん、
ドキドキしながら、
うん、はい、
どんな風に皆さんと音楽共有できるかなって思いながら、うん、コンサートもしてますし、
うん、はい、
アルバム作りももうそんな感じでやってます。いろんな世界の歌を歌ってきて、
はい、
いろんな、なんていうんですか、スーツケースの中にたくさん、うん、お土産が入っている状態で、
はい、
お土産を皆さんと分け合いたいなっていう、うん、そんな感じですが、
はい、もう50歳過ぎてらっしゃるんですけど、その30年間されててとてもお美しいんですけど、なんか秘訣っていうのはあるんですか？
そんな、よく寝ることが、よく寝て、よく食べて、よく飲んで、ということですか。
はい。10歳までに過ごしたそのブラジルと、その後日本でカルチャーギャップというのかな、他でもちょっといろいろインタビューとかでお話しされてましたけど、
うん、日本に、10歳の時に帰ったんですけれども、その時はとてもブラジルが懐かしくて、はい、
うん、
帰りたいっていう気持ちがとても強くて、それでまあボサノバを始めたきっかけにもなっているんですけれども、
はい、
でもだんだん成長するにつれて、
うん、
日本のね、良さもすごく分かって、
うん、
逆に 外国にいると今度は日本に帰りたいっていう思いをね、
うん、
最近するようになったり、
はい、
まあ、そういう意味でブラジルという国はすごくいろんな国の人が、
はい、
暮らしているところなので、
はい、
音楽もそうですけれども、
うん、
気持ちを、ね、皆さんと通じることができれば、
うん、
どこに行っても どこの国の人と一緒にいても楽しく、
うん、
過ごせるようにうん、なったやっぱりそういうブラジルで生まれて、
そう
幼少の頃育ったっていうことがあるかもしれないですね。
うん、30年間 その長い音楽生活の中で、この一番最高って言える思い出とか出来事っていうのは何でしょう？
たくさんあります。一つというのはすごく難しいですが、
はい、
素晴らしい音楽家たちとの出会い、アントニオ・カルロス・ルビンさんとも、
うん、
演奏することもできました、歌を歌うこともできましたし、アンディ・サルバドールさんともフランスの素晴らしいがなんですけれども、
はい、
とも演奏したこともすごく素晴らしい思い出になっていますし、
うん、
いろんなコンサートで出会う方々とお会いして楽しかったって言ってくれる一言がやっぱりそれが一番かな、
うん、毎回が最高っていう感じですね。そうすると
そうですね、うん、毎回なんか、うん、
こうやってて辛いこととかはないんですか？
いやーなんだろう、楽しくなんていうのかな、やっぱり自分の好きなことなので、
はい、
すごく音楽することはすごく自分が好きなので、うん、なんか苦しいとかもうやめたいとかは、うん、実は思ったことがなくて、
お全然こうスランプとかもなく、
本当にこの30年、
うん、
ずっと毎年アルバム作ってきましたけど、
うん、
終わったら次は何にしようというそんな感じで、
お
突っ走ってきたのかな。
全然こう落ち込むこととか壁にぶつかるということもなくっていうことですか？
ああ、寝ると忘れるのかも私。
ノリサさんのこうお話になってる、うん、姿とかこう映像なんか見せていただくと、こういつもとっても穏やかな感じなんですけれども、怒ったり怒鳴ったりっていうことはあるんですか、日常生活の中で？
ありますよ。それはやっぱりもうガテンの血が騒いでね。
あ、そうかそうか。そういう時はガッと怒ってカラッと忘れる感じ。
そうそう、なんかそうですね、
うん、
いろいろありますが。
どんなことですか？
あと音楽ですね。なんか一番やっぱりボサノバやってて、
はい、
もう優しい気持ちになるっていうことをすごく学んで、ボサノバに、
うん、
ボサノバからね、
うん、もともとはじゃあ結構激しい性格なんですか？
うん、激しくはないです、
うん、でも怒ったりすることもある。
怒らなきゃいけない時もあるし、
うん、そうですよね、
うん、子供がいたりするとね、
余計に。そうですね、
うん、
お子さんといえば全部で3人のお子様のお母さん、
はい、
はい、こう子育てでこう注意したことってありますか？ミュージシャンをしながら子供育てるっていう上で。
そうですね、家庭を一番大事に、
うん、
まずそれが私のプライオリティでやってきまして、
はい、うん、
まあ、もちろん音楽も大事なんですけれども、
はい、
責任があるので、
はい、
まずそれを一位に考えてやってきました。
なんかこう育児に関して気をつけてたこととかあります？リスナーの方が結構お母さん方もいらっしゃるんで、なんか先輩として。
そんなもう本当にもう子育てはね、
うん、
プロじゃないの、音楽はプロでやってますけど、本当そっちの方は本当に初心者でやっているので、うん、いろんな方にいろんなことを教わりながら、うん、助けてもらいながらやってきているので、まだこれからまだまだ続いていきますけれどもね、
はい、そんな
一日一日頑張ってやってます。
うん、おいくつなんですか？
15、13、9歳。
ああ、ティーネージで難しい時ですね。
うん、そうそう。
うん、 で今回オーストラリアにいらっしゃることになりますけれども、リスナーの方々に何か一言いただけますか。
そうですね、あのいろんな形で、
はい、
あの多分皆さんご存知の曲をたくさん歌えたらあのいいかなと思って、レパートリーもちょっと考えているんですけれども、
はい、
耳なじみの曲を一緒に懐かしんでいただけたらと思っています。
はい、ありがとうございました、はい、楽しみにお待ちしてます。
はい、ありがとうございます。
sbs.com.au/japanese、はい